アップルニュースラジオ。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2537回6月15日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは待ち時間最長記録です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。かなり前ですが、日本の私の事務所の近くにあるラーメン屋さんがオープンしました。行ってみたところ慣れていないようで、注文して出てくるまで1時間以上かかりました。あんなに待たされたのは最初で最後でした。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。台風の次の日に東京から関西に行く用事があったんですよね。東海道新幹線昼過ぎから動くって言われて、朝からずっと待ってたんです。長かった。一緒に話に付き合ってくれた友人には本当感謝してます。今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。アップルが3年間もペアレンタルコントロールを回避して、子供がポルノサイトなどにアクセスできるバグの報告を黙殺していたことが判明という記事が出ていました。ペアレンタルコントロールを禁止したはずのウェブサイトにアクセスできてしまうというバグがあったにもかかわらず、とウォールストリートジャーナルが報じています。ここではハルさんとスミレさんに入っていただいてます。ミレさんは今週はお休みです。ハルさんのお子さんももう大学生でいらっしゃいますから、はい、そんなにこう、はい、ペアレンタルコントロールっていうのも言わないんでしょうけど。
大学入った時に解除しました。
あ、なるほどね。やっぱりそれ以前は何かと気にかけてコントロール確認してたわけですか？
うん、確認はしてないんですけど、ペアレンタルコントロール設定してる状態にはしてましたね。はい。どんなアプリでもインストールするときは私の承認がいるというふうにしてましたね。
ハルさん寝てる間にハルさんの iPhone 起動して承認ってされてしまったら、
いや
Face ID だから
Face ID が寝たらダメですね。
寝顔で撮るとい
や、あれ目つぶってるとダメですもんね。 Face ID
目開けさせ、ね、目指で開けて
こういう状態
どこまでやんねんじゃん。ウォールストリートジャーナルが報じてるぐらいですから、全く全然ガセではないはずなんで、もともとこれ、アップルのスクリーンタイム機能に脆弱性があるっていうのを見つけたセキュリティ研究者の人が、アップルにそのことを言いました。脆弱性ありますよと。うん、サファリを使って、いろいろやると、ペアレンタルコントロールの設定、うん、アクセス制限回避できるようになるんだっていう。ところが、アップルの方は問題ない、脆弱性はないと。何回もこれ、問題報告するんですけども、セキュリティチームは、実際のセキュリティには影響は見当たりませんとか言う。なかなか対応してくれなかった。で、そうと3年にわたってずっとこのレポートを出したんだそうです。イエガー・スベルガーさんという人です。うん、なかなか脆弱性に対する対応、様子見せなかったということで、このずっと報告していた人は、ウォールストリートジャーナルの記者に連絡を取ったということでした。
ウォールストリートジャーナルの記者がアップルに問い合わせたら、次で修正しますと言ってるんですよね。
今週はずっと iPad の話もしてましたけど、なんか抜かりまくってないか、うん、っていう気がしますよね。
ですね。
アップル以外の会社でもこれに相応するようなミスとかそのいろいろ起きてるんやと思います。多分アメリカでも、うん、ただそれがアップルっていう巨大な会社であるがゆえに、ファンからもこう見つけられて大きな話題になるっていう、まあ、可能性はあるのかなってね、あるとは思いますけど、対応の方法がちょっとどうなんやろってやっぱ思いますよ、うん、あの iPad にしろこれにしてもね、日本企業独特のあの謝罪のああいうものをこうイメージしちゃうから、これはアップルの対応がこうあっさりしたものに見えるんかもしれませんけどね、うん、全中学生が泣きますね。そしたらこれセキュリティ対応されちゃうとね。
いや、そしたら LINE とか天気予報とかの内蔵ブラウザで YouTube アクセスしたりとかすればいいわけですよ
そうそうそう、
まああるかもしれんけど、
この記事最後にチラッと書いてるんですけど、スタン氏によるとっていうところで、スクリーンタイムの使用状況のグラフが正しい時間を表示しないとか、アプリの使用時間延長や新規ダウンロードの承認を求める通知が届かないとか、そういった問題も私も遭遇したことはありますね。その息子のペアレントコントロールやってる時に、 通知が届かないではなくて、通知は来るんですけど、はい、承認の i メッセージの方にですね、
はい、
で、
はいはい、
承認するってタップしても承認されないと、何回やってもっていうのはありましたね。
インストールできない、
できないんですよ。で、仕方なく一時的にペアレントコントロール解除してインストールさせて、はいはい、でまた設定したっていうことありましたね。
あ、分かった。一時的に解除された間に、ほんまに入れたいアプリをいっぱい用意して
る
んですよ。いやいやいや、入れろってやる。どうです。
はいはい。
ね、はい、そんなことはせんと思うけど。これ、Google とかの方は、私、Android の方よく知らないんですけど、Android でもこういうペアレンタルコントロールはあるんやと思うんですけど。
あり、ね、あるはずですね、
うん。
うん。
あっちはどうなんでしょうね。やっぱりちゃんとしてるんですかね。
勝手なイメージですけど、いろいろ抜け道がありそうな気がせんでもないですけど、どうでしょうね。
それもね。
うん、
まあ、そもそもですけど、その小さいお子さんがガジェットでずっと遊んでるっていう状況は、もうちょっと他の遊び与えた方がよかないかという気がするのは。もう私が年いった証拠ですね、こういうのね。
そうですね。
自分が小さい時そういうもんなかったから。
うん、
うん。で、暇やったよ、ほんまに。何もいや、テレビしか友達おれんかったよ、だから。
なんていうか、テレビが出てきた時も多分同じように当時のお父さんお母さんたちは思ったと思うんですけど。
もうだいぶ言われましたよ。テレビでアホなるとかよう言われましたよ。
いや、そうじゃなくて、親御さんの立場からすると子供がテレビなり、今で言ったら YouTube なりを黙って見ててくれると、その間に仕事なり家事なり自分がやるべきことに集中できるんで、非常に助かるっていうやっぱりあるらしいんですよね。
いや、それはそうですよ。
ガジェットをいじくり回してること自体もそこまで悪いことでもないのかなとは思うんですよね。そこから内蔵ブラウザでペアレンタルコントロール回避できんじゃん、やったぜみたいなことを発見する、ね、
そうそう、
いい意味で悪知恵を働かせるような子に育つならそれはそれでいいことだなと思いますし。
それね、自分で見つけたんやったらいいですよ。
はい。
でも近所に一人ぐらいそういう里い子がおって、でみんなにこれ言うと、で、また劇で、単に人から、いい情報だけ人からもろって、盛大そういうことやってる子っていうの、の方が多いと思うから、
うん、
それどうなんやろうなって、そこ思いますけどね。その発見ができた子は偉いけど、
うん、
全員が全員家で発見するなんてことは多分ないはずやから。
うん、他の子の発見から、じゃあこの応用でいう方法でもできんじゃないかとか、言って新たな方法を発見していくみたいなケースもあるかもしれないですし。
ま
あ
ね、多分私がその時子供やったら、逐一、なんかない、なんかないって聞いて、自分で、自分でやるの、世代人から聞いてやって毎日それやってると思う。今でもそうやもん。
いやいや、そうするとググレカスって言われる。
そうそう、言われる。もうググレカスでいいです。ググレカス上等。毎日聞きます。
まあ最近はね、きっとチャット GPT 的なものが、教えてくれたりするかもしれないですけどね。
正しいことにね、使えるっていうのが、まあ望ましいわけですけども。寝る時間来たら寝ましょうよ。ね。寝る時間惜しむんでまで見てもね。
そうね。
しんどいですよ。
使わせ方ですよね。その全く使わせないっていうのもダメだと思いますし。
けどね。
それに依存してしまうのはやっぱりダメですから、そのバランスをいかに取るかっていうのが求められますよね、親には。
まあ難しく、探求心のある方なら、このソフトもどうでしょうということで、Apple Channel さんにあった記事で、MacOS 仮想マシンの状態の復元をサポートした Apple Silicon Mac 用の仮想化ソフトウェア、バーチャルバディバージョン 1.5 がリリースという記事でした。お、なんと新しいバーチャルマシンのソフトウェア出たかと思ったんですが、対応するのが Apple Silicon Mac で MacOS とか Linux の仮想マシンを作成できるというものなんで、Windows が動くと思った人は残念でした。それはないんです。MacOS 14そのまま以降で MacOS ゲストの現在の状態を保存、復元する機能も追加されているということでした、うん。ちょっと前の OS のバージョンに戻したいとかいう人には便利かもしれませんけどね。
うん、Windows には対応してないけど、Window メニューっていうのはあるんですね。
あるんですよ。こう紛らわしいな。将来、我々が死んでもっとその後何年かしても、Windows と Mac は一緒になったり、あるいはどっちかに統合されたりする時代は来ないのか。ずっとこのまま続くのか。
難しいとこですけど、まあ、その OS っていうのが果たしてどうなってるのかっていうところですよね。まあ、
そこなんです
ね。
そうか、もう第三の我々の未知の、
そう
か、Linux になってるのか。
最終的にそこに行き着いちゃうみたいなのはあるかもしれないですね。
コンピューターなくてももうみんな楽勝な時代が来て、まあそういえば昔コンピューターやってたよね、みたいな日が来るのか。 みんなテレパシーで考えて、なんか AI に相当するような人がいて、その人にこうテレパシーで連絡取ったら何でも分かるみたいな、すいません、何言ってるんでしょうね、私。
いやいや、子供電話相談みたいな感じで。
むちゃくちゃ言ってるわ。
チャット GPT 電話相談みたいな、そういうことをやってくれるかもしれないですよ。
AI が OS に変わるっていうのはあるかもしれないですね。
今のデバイスまたひっくり返したんだけど、でもキーボードマウスじゃない、そうそうそう、何かになって、
もありえますし、今 AI も少なくとも私たちが触れられるような AI っていうのは何らかの OS の上で走ってるわけなんですけど、
あ、まあそうですよね、
けどね、そのさらに OS レベルのところが AI になってくるっていう、
マックで言ったファインダーそのものがもう AI でオペレートされてる状態っていう、
人間が接触する UI がもう AI になってしまうんで、実質 OS と AI が同じようなものに見えちゃうみたいな、
そうなると OS の違いとか、Windows、Mac とか iOS、Android、MacOS、Windows、Linux とか、そういう違いが意味が全くなくなってくるのかもしれないですね。
まあまあ、それがまあ、あと Max じゃないけど、コンピューター内荒野を明日の食料を求めて決まるような未来が待ってるかもしれませんけどね。
いや、それは避けたいですね。
避けたいかもしれないけど。スミレさんに書かれた記事、もう一つご紹介するんですが、Google iPhone SE 第3世代を 77,199 円で下取り、正気じゃないと話題に、過去その後、価格変更という記事が出てまして、これね、6月2日から3日にかけて、日本の Google ストアで Google Pixel 8のシリーズを購入するときに、iPhone SE 第3世代の下取り額が大きく上昇したと。で、これで話題になったということですね。これ私、X 見てて、なんかやったら iPhone SE がどうとかって書いてる人おるな、なんか急にリバイバル人気みたいなことを思ってたら、いきなり Google が 64GB の iPhone SE を 77,199 円というすごい高額取引をすると。
そう、そうなんですよ。下取り額が偉いことになってて。うん、そう、これ、その時点での iPhone15 の Google での下取り額が 63,007 円なんで、まあ1万円以上上回ってて。
そうそうそう。そう
で、Pixel 8A の新品の販売価格が 72,600 円だったんで、はい、iPhone SE 第3世代を下取りに出しちゃうと、はい、実質無料で Pixel 8A を変えてしまうという、そういう状況になってたんですよね。
ね。あちこちの中古屋さんがね、あれ、なぜか iPhone SE が人気ですね、とかしれっと書いて紹介してたりしてたんですけど。
そうですね。
で、ところが、6月3日になったら、この下取り額がいきなり下落。
はい。
Google さん、ひどいですね。
そうですね。1万円台後半から2万円台に変わっちゃって。
でね。
ちょうどこれ、まあ、裏話すると、この記事を書くって決まった段階ではまだ7万円台の数字が出てたんですけど、はいはいはい、記事を書いてる最中に、はい、今どうなってるかなって確認したら、1万円台から2万円台って、まあ本来あるべき価格に戻っちゃってて、
はいはいはい。
おー残念みたいな、そういう感じだ、になったんですよね。
ほんまかどうかわかんないですけど、iPhone SE 5台も中古でかき集めた人がいて、で、こうなったから、で、中古屋さんにそれ返品しようと言ったら受け取れへんって、返品聞きませんって言われたらしくて。
う
ん、
そりゃそうでしょ。
そう。あ、そう、そういうもんですか？中古の携帯って。
基本的に、初期不良とかそういうんじゃなければ。
なければ。
うん。中古屋さんは返品は受けませんね。
あ、だから買い戻してっていうふうに、もう安値で渡すんやったらできるけど、ね、なかったことにしてっていうのはできへんってこと
ね。そうですね。
うん。それで、人儲け、もくろんでた人は本当に涙飲んだと思いますけど。で、なんか、Google は一応対処策として、ポイントを払いますみたいなこと言ったんですよね、確か。
そうですね。確か、3万円分高のこの Google ストアで使えるポイントを付与するんで、
はい、
オンラインゲームでいう詫び石的な感じですね。
詫び石。一部の人しか通じない言葉やねん。なんで石が詫びんねんみたいな話やから。
いわゆるお詫びポイントを出しますよみたいな感じで収集を図ってるんですけど、はいはい、iPhone SE を中古で買ってしまってた人は涙目っていう感じですよね。
今逆に iPhone SE は安く手に入りますよ。そういう人たちが持ってるから、なんぼでもええから買ってくれみたいなこと今なってるんじゃないかと思うので。
ね、
うん、だから、よ、じゃあ買ってあげましょうみたいな。中古屋さんで買うよりはちょっといい値で買ってあげれば、多分売ってくれるんじゃないかと思います。
うん、この記事を書いた後に出てきた Google の詫びポイントアナウンスには、ボンミスでした、すいませんっていうところみたいなんですけど、Google さんこれが初めてじゃないんですよね。 これ記事でも最後の方で触れてるんですけど、5月にも別の機種で本来相場1万円ぐらいの中古を下取り価格4万円ぐらいに設定して、何日間か維持した後に買取対象から外したっていうことがまああったんですよ。でその時も今回と同じような感じで祭りみたいな感じの状態になってたんですよね。
じゃあそれもなんか狙ってやってるっぽい気がしてきますね、そういうの聞くとね。
可能性はね。
で記事の最後の方でも触れてますけど、本当にミスなのかなみたいに思っちゃってました。
ハルさん、こういうゴーグルの対応って法的には大丈夫なんですか？買い取り額を急に変えますみたいな。
問題ないと思うんですけどね、うん、特定の業者を攻撃する目的で不当連売とかっていうのあるんですけどね。
はいはい。
安く売るっていう。
スミレさんは他にもアマゾンインディーズ漫画分配金が月1億2000万円に人気作家になれば分配生活できそうっていう記事も書かれてまして、これ分配金が1億2000万に達したっていうのは全部の漫画家さんに払ったお金の総額ってことですよね。
そういうことですね。
ね、一人が1億2000万だったわけじゃない
ですか。さすがにそれはないですね。
なんかそんな風にもちょっと受け取れかねないなと思ったからね。
いろんなタイトルの付け方があるもんで、うん、で、これに関して言うと、一番すごいなと思うのが、2023年の4月の段階だと、この分配金の総額が2000万円だったんですよ。
はいはい。
この1年間で1億円増えてるってことになるんですよね。
うんうんうん、
だからだいぶ伸びてるなっていうところで。う
ん、これでも作家さんの数が増えてるってことないですか？
それもあるとは思うんですけど、うん、分配するお金の原資っていうものが必要になるんで、
はいはい。
まあ、だから相当力が入ってる。
分配って言ってもこれ無料で見れるんじゃなくて、
無料で見れるんですよ。
あ、じゃあ、広告収入？
まあ、そういった形で別の収入源から、分配してるとなる、うん、はいはいはい、と思うんですけど、
うん、
大きく育ってるなっていうところで、
うん、
クリエイターさんの発表の場としての魅力がアップしつつあるの。
はいはいはい。
Kindle のインディーズ漫画のシステムのいいところっていうのは、Amazon と別に独占配信契約を結ばなくていいんですよね。すでに他の、まあ、例えば Pixiv とか、ああいったところで配信してる作品とか、あるいは Amazon で先に公開してから別のサービスで配信同時にやるみたいな使い方もできるんですよ。
はい、はい、はいはい。
クリエイターさんにとっては扱いやすいサービスになってるのと思います。
規制とかは普通なんですかね？ Pixiv とかにも規制あったりするじゃないですか？作品ですよ。ああいうもの
は。そのあたりはちょっとどうかわからないですけど、基本的にはアマゾンの Kindle ストアの規定に則ってるんじゃないかなと思いますね。
はいはいはい。
このインディーズ漫画のサービス自体は日本限定みたいなんです。普通にいろいろ面白そうな漫画がいっぱい出てきます、
ね。今週は記事じゃないけど、X 見てたら、擬的啓発ポスターにアニメのキャラのような女の子、多分総務省がどっかで頼んで書いてもらった絵なんでしょうけどね。使われてたり、うん、玉の井寿司の子の寿司の子のパッケージに、推しの子のキャラクターのね、もうプリントされたのがあったりとか。もう世の中どこを見ても漫画キャラの女の子だらけやなという気がしてきますね、うん。
それだけ漫画とかアニメとかそういうコンテンツが世の中に認められてきたのかなっていう。うんうん、
それはそうですよね、社会的に。
ただ私ぐらいの年齢のおっさんになると恥ずかしいね、その持つのが。例えば寿司の子買うとするじゃないですか、店で。この絵持ってレジ並ぶのごっつい恥ずかしいなってなるんですよ、やっぱり。
確かにそういうのはちょっとありますよね。
ブラフォードさんからもいただいてまして、毎朝4時半に起こしてくれる目覚まし犬マロ、こちらが起きないと約10分後、そこで起きないと約10分後、ペロペロと顔を舐めて起こしてくれる。まるで時計アプリのスヌーズ機能みたい。体内時計はどうなってるのだろう。スタミナは iPhone 4レベルといただいてまして。
かわいいワンちゃんが、
ワンちゃんね、寝転んでますね。犬ね、最初は遊んでくれるけどだんだん飽きてくるんですよ、こっちのことをね。もうええかなって遊んでくれるようになるんですね、しばらくすると。あれが辛いな、なんかね。
三浦さんがランニングもどきてバチ取ったぜっていうふうにおっしゃってました、
ね。ああ、そうですね。これは私、アップルにサポートに行くの忘れてたところでね、書いてできましたけど、ランニングでチャレンジですね。有馬藩さんからは、アップルはお腹いっぱいです。そろそろクックは変わってほしい。面白くない。ドストレートです。はいはい。ローリー JP さんから、 iPhone 運転モードからロック解除するとき、運転中ではありません、ボタンが出るときと出ずにそのまま解除されるときがあるけどなんでと。
うーん、
それは運転モードやから車の加速度が呼んでるんでしょうね、あれ。
それはありえますよね。
歩行では絶対起きへんから。ただそれがまあ認識できなくて、歩行と運転の違いが曖昧になったときに出せないからとか、そういうことじゃないかなと思いますけど、まあ、もっとね、 iPhone 賢くなってくれますよ。マイナンバーも入るし。ウィンディーさんからは、例のベーマが参加されたんですよ。 ベーマガイベント。はい。ベーマガのイベント面白かったです。松島さんのタイニーゼビウスはもともと投稿プログラムだったが、あまりの出来に驚き、契約しに行ったらお父さんの給料を超えたとか、仕事で使うのに PC ショップの店頭のパソコンを二日中借りたなど、逸話が凄すぎました。といただきました。タイニーゼビウスって、本間のゼビウスよりちょっと絵の要素が薄いんですよね。
は
い、
これはあれです。MZ700 版のやつですよね、多分ね。
わからんけど、まあまあ。
はいはいはい。グラフィック出せない MZ700 でどうやってゼビウスやるかっていう、はいはいはい、ところで、キャラクターを使ってやってるんですよね。
契約しに行ったらってことは、このベーマガの編集部が投稿者の方に、投稿プログラム契約しませんかって言ったら、お父さんの給料を超えてたという。
いうことなんでしょうね。
ですかね。時代ですね。なんか昔パソコンで一山当てたら大金持ちみたいな、よく言いましたけど。今でもね、まあ iPhone のアプリも当たれば大金持ちですよ。まあ、
そうですね。
ね、私は要せんけど。Apple News Radio アンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの痛かった思い出。iPhone 発売前日から行列に並んでテレビ取材が来た時に思い切りピースサインしてたとか、Apple Watch を買ってしばらくは家族とか会社の人にやたらと見せて回ったとかのお話をお待ちしております。次回の配信は6月18日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。